私たちの教会では全献金額の10分の1を不可能な働きのためにお捧げしています。5月分1万6800円をお祈りして捧げていきたいと思います。またもう一つですね、お祈りして、今度白馬キャンプに前田さん、カンボジア個人のルツ前田さん、先生、現地責任者の方と子どもたち5人も来られるんですが、今ちょっと、その方々じゃないみたいですけど、 B 型肝炎になっている子がですね、個人に出ているということと、結核の疑いがあるということで皆さんに祈っていただいていますけども、ぜひ必ず、守られて来れるようにということと、その残されてですね、個人の完全に守られてお祈りしていきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今、5月分外部11献金を1万6800円あなたの御手にお捧げいたします。どうぞあなたはこれを清めてください。外部の働きのために豊かに用いてくださることをお願いいたします。さらにあなたがこの、命の神福岡教会の経済を祝福し、人々の経済を祝福し、豊かに満たしてくださることをありがとうございます。また、今カンボジア個人の子どもたちの中で B 型肝炎にかかっている子どもたちお父さんがいるということですけれども、どうぞ主がその肝臓を癒し、また解放してくださることをお願いいたします。また結核の疑いもある子がいるということですが、ちょっと結核でないように、またなんかもしその場合は誰にもつらないので早く治るようにしてください。7月にのこの白馬キャンプを挟んで、個人の子どもたち、また責任者の前田さん来られますけど、特別なまた守りを個人に与えてくださり、導いてくださることをお願いいたします。各個人の必要も完全に満たしていってくださることをお願いいたします。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてですね、お祈りしていただきたいと思います。カンボジア個人ですね、今個人の働きが大きく進んでいますけども、必要も大きくなっているので、一緒がある方はぜひまたですね、献金とかで助けていただきたいと思います。ザンビア個人もですね、アフリカのザンビアの個人も今NPO 団体からですね、なんか養鶏場を譲り受けたということで、子どもたちの食料となったり、またそこで働くと、それをまた売ったらですね、その個人の経済のためにもなりますし、またそこで働く仕事ができるっていう面もありますので、職が与えられるっていう面もありますので、さらにこう発展していくと思いますので、さらにザンビアの働きのためにもですね、祈っていきたいと思います。あとこれは個人の働きではないんですけど、フィリピンのですね、教会で泥棒が入って、楽器とか機材が盗まれてしまったということなので、ぜひまたもっと新しいのを与えられるか、元に戻って盗まれたものが戻ってくるように、さらに取り出していっていただきたいと思います。フィリピンの教会はすごい賛美が盛んなんですね。フィリピンの国民自体がこう歌が好きみたいな国民性の方々だと思うんですけど、だから本当にこの楽器が取られちゃうっていうのは非常に大きな痛みだなと思います。そこに何か大きな見心があるのかもしれませんけども、ぜひ取り出してですね、いきたいと思います。ちょっと向こう新聞が出てますので、見ください。この一面は欧州議会の議会選挙のことを載っています。いろいろ EU 内でもいろんな動きがあるということで、今後のですね、目標文に出てくる、このアンキリスト、ニセキリストが出てくる場としての結構 EU の動きというのをいつも注目しておきたいと思います。あと、石田西個人のですね、総会が持たれていたということですね。そのことが載っています。はい、ホテルグリーンプラザ札幌でギフスのコンサートをしたんですけど、なんか白馬の方ですね、グリーンプラザ白馬の方でもなんかコンサートについても打診をいただいたって書いてありますので、またそういうチャンスも本当にこう訪れるのかなと思います。一緒に期待したいと思います。あと、証が載ってますけど、また後でビジネスの中でお話ししたいと思います。川崎の殺傷事件のことが載っていますけども、 亡くなってですね、あと殺傷された方々も重軽傷の方がおられるということなので、子どもたちですね、早く治るようにということ、また後遺症の残らないように祈っていきたいと思います。あとこういう地震とかさ、地震災害だけでなくてですね、テロとかこういった事件とか危険からも守られるようにということもですね、普段から祈っておくということが重要だなというふうに思います。あと月刊誌の6月号が出てますので、またぜひ用いていただきたいと思います。パウロはトマト牧師の世の中の話ですね、それからユセフさんローマス牧師の感動メッセージ、信仰によって踏み出すとき神様の技を見るという題目ですね、言っていますけど、ぜひ読んで用いてみていただきたいと思います。はい、それではですね、今日の箇所をまた入っていきたいと思いますけれども、とですね、今日ルカの福音書のですね、18章の1節から8節のところを見ていただきたいと思います。それとですね、すみません、その前にイスラエルチームがですね、今募集が始まっているんですけども、昨日の8000いくらだったと思うんですけど、それが15名すぐに埋まって、次がですね、またチケットの発売になると思いますので、また安くですね、たくさんの方がいて、また私たちも行けるようにぜひ祈っていきたいと思います。そして、そうですね、あとその治安も守られてですね、本当にこう行けるようにということをお祈りをしていきたいと思います。もう少し何年か、2020年ですね、イスラエルの直行便もが出るという話も出ているので、こうまた期待してですね、行きたいと思います。はい、それではですね、ルカの福音書の18章の、1節からですね、今日のところを読んでまた行きたいというふうに思います。1節です。いつでも祈るべきだ、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。今日はですね、イエス様がこう盾を通してイエス様を祈るっていうことについて教えておられるところをですね、見ていきたいと思うんですね。今ちょっと最初にお話したいと思うんですけど、今私たちが今基本的なことをこう毎週こう確認してるんですけども、クリスチャンの恵みっていうのはですね、本当にこうまず、イエス様の十字架を信じて、互いの十字架を信じて罪が許した与えられた、非常に大きい恵みですね、どんな罪も許されてしまうというですね、素晴らしい恵みが私たちに与えられました。そしてまた永遠の命がですね、与えられるっていうその祝福を受けています。で、それはどのクリスチャンもそれは全く変わらないんですけど、こう3つ目のですね、私たちの人生における祝福っていう面があるわけなんですけれども、これに関してはですね、受けてる人と受けてない人、また少し受けてる人とたくさん受けてる人とかですね、こう個人差があるっていうことが言えるわけですね。で、なぜそうなのかっていうと、一つは土台がこう間違えないようにっていうことですね。私たちの土台は、私たちが清められた、清くなったら祝福される、また祈りが応えられるっていうふうに考える時に、それは間違いであって、強くなることは大事なんですけど、それは土台ではなくて結果ですね。ですから私たちは十字架の、餌の十字架が合わないが土台であってですね、罪を悔い改めて、悔い改めてどころから、そこから全ての祝福を私たちは受けていくということですね、覚えていきたいと思います。神様は罪は嫌われるんですが、罪人の私たちを愛しておられるんですね。私たちに最高のものを与えてくださいます。で、私たちは罪を許されるだけじゃなくて、義と認められたと書かれています。正しいですね。ですから、一度も罪を犯したことのない祝福が自分に与えられたということを受け取っているということが重要なんですね。私は一度も罪を犯したことのない人の祝福を私は受けたというふうに、私たちが信じていること、そこに立つことが重要であるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、そこに立ってですね、そこに立って信仰を用いるっていうことが、この人生の祝福を受けていく鍵となっていきます。一つは祈ることですね。そして神様に聞き従うこと、祈らないとよく神様の心わからないので、聞き従えないので、やっぱり祈ることがまず大事ですけど、そして全てのことを感謝すること、このたくさんあるわけなんですけど、その中で この特にこの3つを私たちがしっかりさせることを通して私たち個人個人におけるこの人生の祝福っていうのがこう変わってくる、見るものとなるっていうことを覚えていただきたいと思います。それで今ですね、今日はちょっとお祈りのことを中心にお話しますが、ちょっと感謝のことをお話ししたいと思うんですけども、教会ではですね、24時間の、賛美と感謝の祈祷って言いますね、神様に導かれて群れ全体の中でやっているわけなんですけども、その時何を祈っているのかっていうと、最初に自由にお祈りして、それから神様の、属性ですね、神様は愛の方であるとか、全能の方であるとか全知の方であるとか、そういうことを思い立たえ感謝していきます。それは私たち自身のまたことを知ることにもなると思うんですけど、そしてそのまたその後にこう群れのことを感謝して、良いと思うことマイナスと見えることですね、から福岡教会の良いと思うことマイナスと見えること両方を感謝していっています。でその中で自分自身に関しても家族に関しても感謝したりするんですけども、でこの先日はですね、もうちょっと特定して自分自身のまた自分の家族のマイナスと見えることを感謝しましょうって言ってこう一回感謝したんですね。でその時にもちろんその個人のことですから、また自分の家族のことですから言える、こうみんなの前で祈れることと祈れないこととか、それはあると思うんですね、こう言える範囲だと思うんですけど、祈ってみたんですけど、その時にこう一人自分で感謝してればいいじゃないかっていう方もいると思うんですけど、確かに自分感謝してる人はそれでいいと思うんですけど、ただみんなのところでこう自分のことを感謝するときにこう私なんかそうなんです、明らかになってると思うんですね。こうみんなの前で自分のことを感謝するときにこうマイナスのことをですね感謝し、本当に感謝するときに惨めな気持ちになってしまったり、なんか悲しいものになったりなんかこうするっていうときは、まだきっとですねこう感謝が満ちてないんだと思いますね。本当にこう感謝を見せていることに関してはこう嬉しいし、また平安があるんですね。だから私たちこう感謝すること、個人で感謝することも大事なんだけど、みんなで感謝する中で自分自身の状況っていうのもこう明らかになっているっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。そしてこの3つ この中でこの感謝のことなんですけど、徹底するっていうことを通してこの私たち この歩みっていうのが大きく変わってくるっていうことですね。そこ教会のことを感謝するのが大事ですね。群れのことも感謝することが大事、マイナスのことも感謝することが大事なんだけど、自分自身のマイナスを感謝するかどうかが、これ人生の祝福の大きな鍵になってくるということですね。覚えていただきたいと思います。もちろん良いことを感謝することはいいんですけど、それは未信者の方もできるということなので、神様にないかもしれませんけど、そこが鍵であるということをですね、覚えて徹底した感謝をですね、していきたいと思います。マーリスは感謝と賛美って言ってるので、ちょっと今私的にこう感情的にちょっとそういうふうになれないっていう方がいたら3秒してみていただきたいと思います。3秒ずっとこう例えば30分でも1時間でも主に捧げるっていうことを通して変わってくることがあるんですね。ですから賛美と感謝はセットになっていますけど、それをしていってですねいただきたいと思いますね。で今日はそして、このところに入っていきたいと思うんですけども、イエス様今日諦めないっていうことをですね、諦めない信仰っていうことについてやっていきたいと思います。そして、イエス様いつでも祈るべきであり失望してはならないことを教えるためにっていうふうに言っています。で例えを話されたんですけど、この例えのですね、今日ちょっと最後のところを見ていただくと、その人の子が来た時果たして地上に信仰を見られるでしょうかって8節に書いてあります。ですからこれはこの例えなんですけど、特に週末イエス様が来られるような時代に重要な例えであるってことが分かるわけなんですね。ということはつまり私たち今生きている現代に生きている私たちにとってすごくこれ大事な例えであるということも言えると思うんですね。でそのことを覚えつつですね、この箇所をですね見ていきたいと思います。そして、2節ですね。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいたと、すごい人ですね。神を恐れず人を人とも思わない裁判官。最近よくこの裁判官ね、テレビに出てなんかこう裁判官の方々もテレビに最近映っていますけども、その方々の性格まで私たちにはわからないんですよね。でもなんかこう徹底して言うようなんですね。昔は特になんかそう裁判官出なかったのでこう、そういう面があったのかもしれませんね。で傲慢な態度だったんですね。で、言い換えると、権力者の態度ですね、そういう態度であります。でその時に2節ですね、 その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきては私の相手をさばいて私を守ってくださいと言っていた。一人のヤモメさんがいたんですね。で、皆さん、ヤモメさんっていうのはですね、ちょっとどういう方かと考えると、強いか弱いかというと弱い立場の人ですよね。弱い立場。またお金持ちか貧しいかって考えると貧しい方の人ですよね。 弱い貧しい立場の人がここに出てくるわけですね。で、相手はですね、傲慢な人、権力者であるんですね。でもそれに対して彼女は私の相手を裁いて私を守ってくださいと言ってるんですね。で、4節、彼はしばらく取り合わないでいたが、だから結構ずっとですね、こう訴えていたんだけど、そう無視していたわけですね。で、けれども後には心ひそかに、私は神を恐れず人とも思わないか、自分のことよく分かってるんですね。私は神を恐れず人とも思わないかっていうふうに言っています。5節、どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう、もう出ないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと言った。正義のためでもなくですね、好意的でもなく、もううるさくて仕方がないから裁判してやることに、そうでないとですね、こちらは困る、自分が困るからということなんですね。この 5節のうるさくて仕方がないという2つ、米印がついてるんですけど、この目の下を叩くっていう、私の目の下を叩くって書いてあるんです。だからこう皆さん、目の下叩かれたらもう眠ることもできないんですよね。だから本当にこう落ち着いていられない、もうずっとこうやってくるっていうことなんですね。まあ蜂のように刺すじゃないですけど、そんな感じですね。言い換えると、どういうふうに言ってるのかというと、どういうことが起こっているのかというと、このヤモメさんは求めていったんですけど、訴えていたんですけど、どういう訴えかというと、答えられるまで訴えるんですよ。私に答えてくださるの、いつまで訴えるのっていうときに、答えられるまで訴えるんですよ。答えられるまで、それが彼女の訴え方だったんですね。絶対答えられるまで。それがもう嫌になりますね。こう訴えられた方からすると、もう帰れって言いたくなるんですけど、でも帰らないので、そしてもう許されて仕方がないから見てやる、裁判してやろうっていうふうに言ってるんですね。本当にこう人を人とも思わず、神を恐れないような裁判官であってもそうだっていうふうに言ってるんですね。で、6節、主は言われた、不正な裁判官の言ってることを聞きなさいですね。まして神は夜昼、神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来たとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。この不正な裁判官のことを言っていることを聞きなさいですね。まして神は、こんな裁判官ですね、正義も何もない、愛もない裁判官でさえですね、神を恐れない裁判官でさえこうなるんだから、まして神様は夜昼、神を呼び求めている先民、イエス様を信じたクリスチャンのことですね、ために裁きを、答えをくださらないことがあるだろうか。いや、答えてくださるっていうふうにここで言ってるんですね。そしてしかし人が来たときってあるように、こう終わりの時代っていうのはすごく厳しい時代で、その時代にこう信仰が見られるでしょうかっていうことがですね、言われています。ですから、そういう時代、私たちの時代が今そうだと思うんですけど、そういう信仰が失われていくような時代が、その時にでもそういう信仰が見られるだろうかっていうことを言ってるんですね。ですから神様が私たちに期待しているのはですね、記載しておられるのは、こう昼夜、夜昼って書いてありますね。だから、いつでも祈ること、そして失望せずに祈り続けることですね。そして、そのことをですね、ここで言っているわけなんですね。ですから、そして神様の御心にかなう祈りを聞いてくださると私たちは知っていますので、そこに立って私たちは諦めないで、この どういう何かで答えられるまで祈る、祈りっていうのですね、それが実は重要であるっていうことをですね、こう覚えて、そしてこう質問のように主は答えてくださると言ってるんですね。そのことをですね、諦めないのに主は答えられるってことをですね、覚えていきたいというふうに思います。でそしてこの時ですね、でも一つ覚えていきたいのは、なかなか答えられないですね、この山本もなかなかこの裁判官が裁判してくれなかったんですけど、この待ってる時っていうのはですね、私たちはこう求め続けてる時なんですけども、一つちょっと覚えておきたいことがあるんですね。で祈りが答えられないっていう時にですね、待ってるっていう時に、一つは罪の問題がある時があります。だから私たちは罪は悔い改めるということをですね、しておく必要があります。でダビデの、例えば旧約のダビデを見ましても、ある悔い改めした時から神様その祈りに応えられ始めたって書いてありますから、私たちがこうある悔い改めなきゃいけないことがあったら、例えば家族の救いを祈ってて、だから家族のことに関して例えば悔い改めなきゃいけないことがあったら悔い改めるとか、神様にその罪に関しては悔い改めるっていうことが一つこう祈りが聞かれていく、また早く聞かれるポイントであるっていうことをですね、置いていきたいというふうに思います。そして二つ目はですね、待ってる時に時があるっていうことを覚えていきたいと思います。時があるんですね。アブラハムは、子供を与えるって言われてからもう25年も待たされたわけで、他の人はですね、別に関係なく子供、孫、ひ孫までこうできてる人たちがいるのに、自分は神に約束があるにもかかわらず25年も待たされるっていう、そういう歩みをしたんですけども、でも時があって、でも時が来た時に、それまだ何も起こらないんですけど、時が来た時に成就するっていうことをですね、覚えてこう待ってる中で時があるっていうことを覚えていきたいと思うんですね。そして3つ目は神の計画があるということですね。旧約に出てくるヨセフは神様に示されたことと真逆の人生を生きました。偉くなると言われたのに奴隷になり、そして囚人になりですね、彼の人生はどんどんこう悪くなっていったんですね。でもそこに神様の計画があって、神様の時が来た時に彼はイスラエルの民族を救う者としてですね、用いられていったわけですよね。だから私たちが待ってる中で一つ覚えておきたいのは、私たちに使命があるんですね。神様の使命、召しっていうのがあります。で神様はそこに向かって導いておられるので、ただ単に祈りに応えるっていうだけじゃなくて、実は神様の大きな計画の中に私たちをこう導いているっていうことをですね、覚えていきたいと思います。あることに関しては確かに私に理解できないことかもしれません。でもそれは永遠に向かう祝福の計画であってですね、それは最善の計画であるということをですね、覚えていきたいと思うんですね。で長く待たされていることに関しては、特に大きな御心があるということをですね、はっきりと覚えていきたいと思います。またその祈りは御心がないと本当に神様が言われたらですね、それは方向を変えないといけないですし、祈りを変えないといけないと思いますけど、そうでない限り祈りは聞かれてないんじゃなくて、私たち子供たちがこう親に何か言うときに親は聞いてますけど、どんな小さな祈りも神様は聞いてるんですね。ただ神様の時とか方法とか考えがある、計画があるっていうことを覚えつつですね、待ち望み、そして諦めないでいられるっていうことをですね、成していきたいというふうに思います。いや諦めないのに主を答えていってくださるんですね。今週の御恋新聞に証が載ってるんですけれども、椎葉真由奈さんのですね、東京の、平戸の椎葉牧師の娘さんですけど、椎葉真由奈さんの証が載ってるんですけれども、今もうお仕事されてると思うんですけど、大学生のですね、卒業旅行の時のお話なんですけど、6泊7日でフランスに行ったっていう話なんですね。で小学校からの友達と一緒にこう行けたっていう話なんですけども、最初はヨーロッパをこう、行きたいという願いをしてたんですけど、こう全然旅費が高くて しかも九州から来る友達とかはその九州から東京に来る旅費もいるので全然こう、無理っていうことでですねもうあの、諦めるしかなかったっていう状況だったんですね。で予算オーバーっていうことですね。でまあアジアにしようかとかいうことでですね話になっていったそうなんですけど、でもやっぱりそのかなりショックだったんだけど、でもそこの中であのがっかり